愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっている皆さん、皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りいたします。8月最後の日曜日、最近は子どもたちの学校の夏休みも必ずしも8月いっぱいということではなく、8月中にすでに新学期が始まっていたり、あるいは学校によっては9月になってもまだ夏休みが続く、そういうところもあるようです。しかしいずれにしても今日あたりはもう夏休みも大詰めというところが多いのでしょう。それぞれの予定もあるのかもしれません。中学生高校生たちも10時半までの子ども説教までのところで子どもの祝福を受けて今日は帰っていくものがほとんどだったようです。7月8月と毎年のことでありますが、キリスト教学校から課題を与えられて礼拝に出席する中高生を迎えてまいりました。今日も駆け込みで来たのかなと想像されるような生徒が一人初めて来ていました。教会としてはもちろん1回限りではなく、ぜひ続けておいでいただきたい、そのように願っていますし、そのように続けてくださっている方もいらっしゃいますけれども、続けてくださる方は来てくださる全体の中から見れば限られています。多くはありません。もちろん子どもたちも忙しいのです。部活動であったり、お友達付き合いであったり、塾や習い事、日曜日であってもゆっくりできる、そういう時代ではないとも言われます。年に一度、夏休みに一回だけ、そういう子どもたちもいます。そうだとしても、そういう一人一人を私たちは教会として歓迎したい、そういう思いでこの7月、8月を歩んでまいりました。学校の課題のために出席してくれる子どもたちがありますが、その子どもたちに付き添ってご家族が一緒においでくださることもあります。お気づきになられていたか分かりませんが、この夏も何組かは親子でいらっしゃっていました。大抵はご両親のどちらか、お父さんかお母さんとということでしょうけれども、時にはご兄弟が一緒においでになる、そういうこともあります。ご兄弟の誰かが先にキリスト教学校に行っていてというようなことがあったりするのかもしれません。初めてのところに一人で行くのはもちろん不安です。送り出す家族も同様でしょう。送り出した先がどんなところなのか心配だというのは当然だと思います。誰か一緒に行って何か間違いがないようにと警戒する思いがあるというのも当然なのでしょう。そういう時代でもあります。そういうことであるならば、私はキリスト教学校の先生たちと時々話すことがあります。そういうことがあるのであれば、むしろこれからは学校の方から生徒たちだけを教会に行かせるような案内をするのではなくて、むしろ家族そろって出席するように促してくださったらよい、そのように思っています。学校の課題を提出しなければいけないという思いで渋々来られる生徒の皆さん、中高生の皆さんよりも、そういうようなことがないご家族の方が色眼鏡なしで教会を見ていただける、そういうこともあろうかと思うからです。実際お子さんをキリスト教学校に進ませられて、そしてその子どもに付き添って教会に出席するようになられて、結果的にはお子さんは教会には連ながらなかったけれども、お父さんあるいはお母さんが教会に連なるようになり、礼拝に出席し続けるようになり、洗礼を受けて信者になられた、そういう例は少なくありません。私たちのこの教会にも何人かそのような方がいらっしゃることを私は存じ上げています。 それはある意味では不思議なことだと思います。神様の導きということかもしれません。不思議な神様の導き、そのようにも言えますけども、別の見方をするならばそういうものかなとも思います。人は強いられて関わることに対しては主体的に自分のこととしてそこに向かっていくことは難しい。しかしそうでなければ柔軟に心を開いて受け入れることもあるかもしれません。主体的になれることもあり得るのです。もちろん学校からある意味で強いられて出席するようになった中高生の一人一人にもどこかで心を開いてもらいたいと思っています。受け入れてもらいたい、そして何よりも主体的に自分の意思で教会の営みを見ていただけるようになってほしいと願っています。かつての教会は私たちの世代ぐらいまででしょうか、教会というところは中高生や青年ばかりが集まるところ、そのように見られているところがありました。かつてのキリスト教ブームの時代だけではありません。その後の時代もしばらくはそういう見方がされていきました。ですから青年の時代が終われば教会は卒業する、そのような言い方がされることもあったのです。確かに中高生あるいは青年、10代から20代、思春期から青年期の時期、いわゆる反抗期の世代の若者たちです。自分の家族や学校に対して何かと反発をする時期でしょう。そこから離れて自由になれる場所、家族や学校のしがらみのない新しい仲間を見つけられる場所、そういうところとして教会が選ばれていた時代が確かにありました。最近の若者にはそのような場所は必要ないのかもしれません。よく言われることですが、最近の若い人たち反抗期らしい反抗期もないようです。みんながみんなということではないでしょうが、反抗期らしい反抗期のない子どもがとても多いと言われます。我が家の子どもたちもうみんな20代になりましたけれども、その子どもたちを見ても自分が10代そして20代になっていった時期に比べるととても反抗することは少ないと思います。いつまでも家族とそれこそ小さな子どもの時と同じように仲良くいる、そういう若者が今は少なくないのです。わざわざそこから離れようっていう思いにはならないのでしょう。学校もそうかもしれません。かつては学校というところは何よりも画一的なことが求められる場所でした。私が10代の頃、学校の学生、生徒たちの自主的な新聞部というものがありましたけれども、その新聞部が一生懸命管理教育の問題というものを取り上げて記事にしていたのを思い出します。校内暴力というようなことが日本中で大問題になっていた時期ですから、なおさらだったのかもしれません。非常に学校の管理を厳しくして、そして画一的な行動を求める、そういう時代がかつてはありました。けれどもある時期から大きく見直され、一人一人の個性が大切にされる場所として学校が作り直されていきました。いわゆるゆとり教育というのもそのようなことでありましょう。子どもたちにとっては学校はそれぞれの個性を発揮する場所として居続けられるように だったのです。そこで自分の実力を、自分自身を発揮する機会を見つけることができるようになった子どもたちもきっと増えたに違いありません。ただそうだとしても、家族や学校、そういうところに自分の居場所を見出せなくなる若者がいなくなったというわけではないのだと思います。たとえそこに居場所があると思っていたとしてもです、本当にそこがその人にとって安全な場所であるかというならば、その保証はもしかするとどこにもない。教会はすべての人を家族の一員として迎えようとする場所です。そう思ってもらえる場所、そう思ってもらえる集まりになろうとしているところ、それが私たち教会というところの在り方でしょう。先週の日曜日の午後、今年の子どもの教会、教会学校のサマープログラム夏季学校を実施いたしました。この礼拝会堂を使って、1階、2階を使って、大勢の方に協力していただいて実施をいたしました。午後から夜の時間まで。その様子はごく簡単に、今日発行の月報にも記させていただきましたので、ぜひお読みいただきたいと思います。コロナ禍前、私どもが石神井教会に着任した9年前からしばらくの間、サマープログラム夏季学校では一つの大きなイベントを売りにしていました。流しそうめんです。教会学校のスタッフだけではもちろんできませんから、大勢の教会の皆さんに協力していただいて流しそうめんをいたしました。やはりこのようなものをに対しては子どもたちも惹かれるものがあるのでしょう。その頃は学校からの紹介で来ているような子どもたち、日曜日の礼拝ではむすっとして黙っているような子どもたちであっても、大勢夏季学校に参加し、流しそうめんの準備から一緒に手伝う、そんなことをしてくれていた時期もありました。残念ながらコロナ禍になってこれを取りやめてしまってからは、どうも魅力的なものを発信できていないのか、参加者は限られるようになってしまっています。多くは普段から来てくれている子どもたちです。そしてその子どもたちが時折お友達や兄弟を連れてきてくれることがある。まれには飛び込みで参加してくれる方があるにはあります。けれども最近はとても少なくなりました。以前はコロナ禍前には子どもの活動を紹介する案内をポスティングする、マンションや住宅にポスティングするということをしてた時期もありますけれども、最近はそのようなことも控えなければいけないような状態です。うっかり入れたりすると教会にクレームの電話が入ったりするからです。そのようなことをなかなか宣伝できなくなっていますので、飛び込みで来てくださるような方はめったにありません。それでも子どもたちを盛り立てようと、普段の奉仕者に加えて青年たちが大勢助けてくれます。そして最近はゲストで新学生に参加してもらってもいます。私たちの教会の新学生だけでなく、かつてこの礼拝で、この教会で新学校日の礼拝の奉仕をしてくださった方などを声をかけさせていただいて、おいでいただくということをしています。そのような皆さんが盛り上がってくれるおかげで、今年もとてもにぎやかなサマープログラムの一日を過ごすことができました。このサマープログラムでは最初に必ず お互いの名前を確認するために少し時間を割いています。時間が押したり後の予定が詰まっている時でも必ず省略しないでするようにしています。もちろん子どもたちはみんな名札をつけるのです。名札をつけていますから、それを見れば名前はわかりますけれども、それとは別に必ず全員が自分の名前を紹介する、そしてサマープログラムの間なんて呼んだらよいのか、呼び方を確かめ合う、そういうことをするので、本人がこう呼んでほしい、そういうふうに言えば私たちはみんなそのように呼ぶ。本人が特に希望がなければ、こちらからじゃあこういうふうに呼びましょう、何々さん、何々ちゃん、何々君、そう呼びましょう。そういうことを確認しながらひとときを過ごします。もちろんすぐにお互いの名前を覚えられるわけではありません。今回もスタッフを入れれば20人以上の方たちが参加しましたから、初めての顔であったりしたらとても名前を覚えられるわけではありません。特別な呼び方を決めても、普段来ている者たちはどうしてもいつも通りの呼び方になってしまいます。私も大抵サマープログラムの時には、じゃあなんて呼んでもらおうかとみんなに提案してもらって、ミッチさんとかミッキーとかそういう呼び方にしてもらうのですけども、ほぼその後プログラムの間そう呼ばれることはありません。やっぱり牧師とか牧師先生とかそう呼ばれてしまいます。そんなものかもしれません。私だけでなく他の参加者も同様でしょう。そうだとしても、お互いの名前を確かめ合う、このことを大切にしたいと思っています。私たちは家族の中に新しい命が誕生すれば、まずその子に名を付けます。自分たちの中で生まれた子であっても、あるいは自分たちの家族ではないところで生まれた子を引き取ったとしてもそうかもしれません。その子の名を確かめつけます。正式な名前をつけるというだけでなく、呼び名を初めから決めることもあるかもしれません。私どもの子どもたち3人の子ども、下は双子ですので、生まれる前から双子が生まれると分かっていましたから、早くから名前を準備いたしましたが、上の子ども長男の時には、一体どうやって名前をつけたらよいのか分からない、誰かにつけてもらうのか自分たちで考えるのか、そんなことをしていたら生まれてしまいました。名前をつけていないまま2週間過ぎてしまいました。2週間以内に届けを出さないといけないので、14日目になって意を決して名前を決めたということがあります。名前をつけるのは難しいことけれども、その名前をつけた、長男の名前をつけた時にも、妻は、伝道師は早くからこの子は何々ちゃんとしか呼べない、こういうことを本人記憶してるか分かりませんけれども言っていました。その呼び名に沿った名前を結果的には捨てることになりました。繰り返しその名前を呼びます。そして呼ばれます。そのようにしてその一人は家族の一員となっていくのでしょう。人を一人家族に迎える、そのために私たちは必ずそのようにするのです。今回のサマープログラム、テーマはザーカイ降りてきてというものでした。ルカによる福音書19章の徴税人ザーカイの物語です。これをテーマにして紙芝居の劇を作りました。おそらく皆さんに見ていただくことができると思います。動画としてすでに編集済みですので、 来週あたりコーヒータイムの時間などにご覧いただけるのではないかと思います。もちろんそれをご覧にならなくてもザーカイのお話は皆さんよくご存知でしょう。ザーカイ、イエス様を見ようと木に登りました。登った木で木の上でそのイエス様の一行が通り過ぎるのを見届けようとしていたのです。知り合いであったのかどうか、もともとそのことは何も伝えられていませんが、おそらく知り合いではなかったのでしょう。知り合いであったならば木の上に登って見届けようなどとは考えないと思います。その木の上にいたザーカイ、イエス様に名を呼ばれたと伝えられています。ザーカイ、ザーカイ、そう名を呼ばれたザーカイは急いで降りて行きました。そしてイエス様を自分の家に迎え入れました。自分の家に迎え入れ、自分の家族同様に迎え入れたのです。イエス様がザーカイの名を呼んで、イエス様はこのザーカイを神様の家族に迎え入れてくださったのです。しかしその時ザーカイもまたこの方イエス様を自分の家族に迎え入れたのです。一人の人を家族に迎え入れる、その時その一人も家族を自分のものとして迎え入れることになります。もちろん私たちの家族は不完全です。どこまで行っても不完全です。私たち一人一人に人としての欠けがあるから不完全だ、そのようにも言えますし、私たちの家族はいつか必ず一人が欠ける、そういう時を迎えるという意味でも不完全です。私たちはその不完全な家族の欠けをいつでもどこかで補わなければなりません。今日の旧約聖書創世記、族長のイサク、アブラハムの息子です。このイサクは母サラの死後、その母サラのいなくなったことによって空いた天幕を埋めるように妻リベカを迎えました。妻リベカを迎えることでこの家族の賭けを埋めようとしたのです。不完全な家族の賭けをどこかで補わなければなりません。誰かをいつも家族に迎え入れていなければ私たちの家族はどこまでも不完全なままです。神の家族、私たちは教会をそう呼びます。その神の家族であろうとする教会は家族が不完全なままではよくないと知っているのです。イエス様がそう教えくださったのでそのように理解しているのです。主イエス様がそのような思いの中から始めてくださったのが神の家族の営みです。この神の家族の営みを通して私たちはすべてのものが迎えられる完全な家族になろうとして、なりたいと願って、なることを希望として抱きながら不完全ながらこの時を歩み続けています。祈りましょう。天の父、私ども皆により呼び集めてくださり、主のもとに家族と お呼びいただいてまいりました。天の父の御心を行うようにと、主の教えを聞きながら、なお私どもは駆け置く御心から遠いものでございます。そのような私どもをなお呼び集め、家族とお呼びくださいます。神の子らとお呼びくださいます。主よ、どうぞこの交わりのうちに、主の家族の交わりのうちに、御心にかなった誠の道を得るものとならせていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。